今週の箇所はルカによる福音書第9章の46節から56節を朗読します。弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉い者である。そこでヨハネが言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわない者はあなた方の味方なのである。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。ここのところですね、ずっとイエス様と弟子たちの宣教の旅における、エピソードがですね、物語が続いております。今日のところも全くその、伝道の旅の途中で起こった出来事なんですが、今週はこの9章の46から56節までを読ませていただきましたけれども、ここには別3つのエピソードが記されているんですね。その3つのエピソードはそれぞれ別個のエピソードということができるんですが、ただ共通した点も1つだけあるんですね。それはイエス様と弟子たちの対話がこの3つのエピソード全部記されているんです。しかもさらに興味深いことに、それらの対話はどれもですね、弟子たちの語る言葉や弟子たちの取る行動に対してイエス様がそれは違う、間違っていると、訂正したり戒められたりしている、そういう箇所なんですね。もう何年も一緒にイエス様と旅を続けているのに、なかなか理解しない弟子たち、その弟子たちにイエス様はもしかしたら嫌立ちと、あるいは悲しみを覚えていたかもしれませんね。でも考えてみれば私たちの信仰の歩みも同じかもしれません。キリストを信じて生きるということは、キリストと共に人生の旅をするということであって、聖書を読んだり祈ったり礼拝することを通して神様と語り合い、イエス様と語り合いながら歩んでいくわけですよね。でも実際私たちは時々物分かりが悪くなってしまってですね、そういう意味でイエス様を苛立たせたり、あるいは悲しませてしまうということがあるのではないだろうか。どうですかね。実はこの今読ませていただいたのは46節からですけど、直前の45節、先週学んだ最後のところには、弟子たちはその言葉が分からなかったって書かれてあるんですね。弟子たちはその言葉が分からなかった、イエス様のおっしゃることがさっぱり分からなかった。弟子なのにですよ。この弟子たちの無理解、無知が実は今日読んだこの3つのエピソードの中でますますはっきりしてしまってくるんですね。読んでるとね、ああなんて弟子たちは愚かなんだろうかってね、そんな思いがこう湧き起こってくるかもしれませんが、しかし人事ばっかり言ってられないんですね。この弟子たちの無理解無知の姿の中に実は私たち自身の姿もあるのではないだろうか。その弟子たちの中に自分たちの姿が現れているということに私も気づかなくてはならないことがあるんじゃないかと思いますね。私たちが生きている時代には、この世界には先がどうなるかわからない、そういう不安がたくさんありますよね。一体これからどうなるんだろうかっていう言葉が、それこそ日常の生活の中で、ちょくちょく飛び出してくることがあるんじゃないかと思いますね。これから一体どうなるんだろうか。ただクリスチャンとして問題は、このそういう不確かさの中で私たちの信仰までぐらついてしまっていることはないだろうかと。 イエス様について無理解になり不確かになるとすれば、それは本当に愚かなことであって悲しいことだということです。イエス様について言えば、いろんな不確かなことは世の中にあるにしても、イエス様について言えば私たちは確信に生きると言うべきところなんですが、そこがぐらついてしまっていることがないだろうか。主イエス様が示される神の知恵を悟り、神の真理をしっかりと捉える、そのことがなければ私たち自身の無知や不確かさに勝って乗り越えていくことは不可能と言ってもいいんじゃないかと思いますね。もちろん信仰を持っているからといって全てのことが明らかになる、全てが分かるってことじゃないですよね。まあ、そういう点では私たちクリスチャンの歩みも人生も、そのある意味の冒険、先の見えない、そういう知らないところへ踏み込んでいく冒険であるという言って間違いないと思いますね。だけど信仰を持っていることによって、その冒険をそれこそ自由に望みを持って、確かな思いで勇気を持ってあえて向かっていくことができる、それが信仰によって歩むということなんだろうと思います。それにしても弟子たちはどうしてイエス様の言葉が分からなかったんでしょうか。この最初に読んだ46節以下に一番最初に語られるのは弟子たちの間の論争なんですね。こう書かれてあります。46、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。こういうところを読んでるとね、思わずなんところかな、子供っぽいってね思ったりすることもあるかと思うんですが、どうしてそんな愚かな状態にキリストの弟子が陥っていたんだろうか。それは一言で言えば、主イエスの言葉が分からなかったからで、この前に書かれてあるように。イエス様の語った言葉が分からなかったというところにあると言っていいんじゃないかと思うんですね。この時弟子たちはイエス様の真実の姿を理解できていなかった。何が分からなかったんでしょうか。一番肝心なことは、その44節にある言葉で、言えば人の子は人々の手に引き渡されようとしている、これイエス様が弟子たちに言ったんですね。人の子は人々の手に引き渡されるようにしている、そうおっしゃったことなんです。自分たちの先生であり救い主であると信じているその方が人の手に渡されてしまう、人々に捕らえられて殺されてしまう。わかりますね、これは十字架のことですよね。十字架が彼らは分からなかったんです。そんな大事なことが彼らは理解できなかった。なぜわからなかったんでしょうか。誰が一番偉いか、そんなことばっかり彼らの心と頭はいっぱいになっていたからだと言っていいでしょうね。いや、逆に言ってわからなかったからこそ、そんなことで心が頭がいっぱいになっていることができたと言っていいかもしれません。ひっくり返して言えば、イエス様の十字架の意味がはっきり分かっていれば、誰が一番偉いかなんていうことで言い争うようなことが起こるはずがなかったっていうことですよね。人間の罪の現実、情けない限りの現実がこういうところにも現れていると言ってもいいかもしれませんね。それは本当の意味で十字架を悟っていないということでもある。どうでしょう、誰が一番偉いか、どっちが上か下か、さあ私たちは果たしてそういう思いに全く無縁だと、関係ないと言えるだろうか。職場でも、いや下手すりゃ家庭だってそうかもしれませんね。同僚と一緒に働いている時にいつもその同僚と自分を比べてしまう、誰かと自分を比べてしまう、友達とも比べてしまう、そういう思いから私たちは無縁だと言えるだろうか。自分の方が常に上でありたい、そして少しでも高ければ安心する、ちょっとでも低いと不安になる、そういう思いから私たちは本当に自由に生きていると言えるだろうか。もしかしたら、ね、私たちは顔をあからめなくてはならない、そういう思いを、ね、心の中に抱くかもしれませんよね。そんな時私たちが覚えなくてはならない、それは十字架を悟ることができていないのだということなんです。人の子が人々の手に渡されてしまうということに理解の思いが至らってないと。じゃあそこで一体何が問題になるんでしょうか。 47節にイエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである、とイエス様は語っているんですね。誰が一番偉いかという思いでいっぱいになっている時に、一人の子供がもう全く眼中になくなってしまう。小さいものを大切にし受け入れる心が全くなくなってしまっている。そこに問題があるんだってイエス様はおっしゃる。あなた方の間にこの小さなもの、弱きものを受け入れる価値あるものとして、大切なものとして受け入れる心がどこにあるんだって弟子たちに呼びかけているようなところですよね。あるいはまた49節には、先生、お名前を使って悪霊を追い出している者も見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。ある人たちがイエス様の名によって悪霊を追い出していた。具体的には病気を癒すってことかもしれませんし、なんかね、いろんな問題にハマってる人を解放してあげる、まあ、困ってる人を助けていたってことですよね。けれども弟子たちは、彼らが自分たちと一緒に行動しているわけじゃないのでやめさせようとしたって言うんです。これどこに問題があるか皆さん分かりますか？イエス様の名前を使いながら私たちの仲間になっていないというのはどういうわけだ、ね、けしからんってことですよね。そこでも要するに私たち、自分たちってものが大きな顔を成しているわけです。俺たちが正当なんだ。他のね、見知らぬようなやつがイエス様の名前を使うなんてとんでもないやつだってことですよね。そこにも傲慢の目が出てる。本当に狭い心であって高ぶった思いがそこにあったっていうことですね。でも私たちはこういう弟子たちの姿には自分たちとは関係ないとね、果たして言うことが言えるだろうか。そしてこういう彼らの思いの正体はですね、さらに3つ目の出来事の中ではっきりしてくるんですね。この時イエス様はエルサレムに行こうと決意された。十字架ですよね。十字架を目指してまっすぐ行こうと決意された。そして具体的には何のためか分かんないんですが、自分に先立って何人かの使いの者を使わして、サマリア人の村でその備えをさせられたっていうんですよね。まあ、おそらくサマリアっていうところを通っていくとエルサレムに向かうのに、北からこう南下していくんですけど、一番近いんです。そのサマリアの村をちゃんと通ることができるようにいろんな備えをしておく必要があったんだと思うんです。というのはサマリア人とユダヤ人というのは当時仲が悪かったので、ね、そのまま行ってもですね、通してもらえないということがあるかもしれないということですよね。まあ、そこで準備をしてもらうためにお使いのものを送り出していたっていうんですね。ところがその村の人たちはイエス様がエルサレムに向かわれるということを聞いて、イエス様を歓迎することはできませんと言って断っちゃう。イエス様が私たちの村にわざわざ来てくれるならいいけど、どうせエルサレム行っちゃうんでしょそれにもしかしたら腹立てたのかもしれませんが、とにかく通しませんと言ったわけですよね。それを見ていた、見聞きしていたヤコブとヨハネがですね、イエス様にカンカンに怒り出してイエス様にこう言った。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。あんな奴らは神の力、神の名を持って滅ぼしてしまいましょうということですよね。イエス様、あなたはそういう力を持っておられるはずです、ね、そうしてしまいましょうかってイエス様に迫ったんですよね。恐ろしい話ですよね。こうなるとカルトに近いって言ってもいいかもしれませんね。でもここでも私たちはやっぱり自分を顧みてみるときに、私たちは一生の歩みの中で誰かのことについて、あんなやついなければいいのにと思うことがないだろうか。邪魔者は消せというね、そういう思いをどこかに抱くことがないだろうか。ただ人を実際ね、殺すことはできないと思うからか、思うから私たちは口にしないだけですし、あるいは実行しないというかだけのことがないだろうか。まあ、そういう意味では弟子たちは正直というか、まあ、バカがつきますね。バカ正直ですよね。しかも自分たちはイエス様の仲間なんだから、正義の名においてイエス様に逆らうような奴らは滅ぼしていいんだって考えてたってことですよね。これは本当に恐ろしいことです。だからこそイエス様はついに彼らを戒められるんですね。これは口語訳聖書だと彼らをお叱りになった、そんなこと考えちゃいけない、言っちゃいけないってことですよね。 そしてイエス様ご自身は断られたもんですから、サマリア人の村を通らずに、まあ、遠回りをして、まっすぐエルサレムに向かって、私たちだとね、感情的になって関わってしまう危険がありますよね。と余計なことに時間使ってしまう危険もあるわけです。でもイエス様はそんなことに関わってないんです。関わっていないんですね。まっすぐ目的地であるエルサレムに向かって、まあ、サマリア人の村を迂回して遠回りしてそこに向かっていった。エルサレムへの道をひたすら歩き続けられた。なぜイエス様はそうされたんでしょうか。この3つの対話において、まずその心を表すためにイエス様は子供をね、ご自分の傍らに置かれたわけです。さっきも言いましたね、子供っていうのは当時のユダヤの社会においてはですね、子供というのは人の数にも入れられない、まあ、社会的な意味では非常に軽んじられている、価値を認められない、そういう存在だったと言われてますね。まあ、実は女性もそうで、子供や女性は数に入れられないっていう、そういう、まあ、時代だったと言われてますよね。そういう価値のない存在をイエス様は自分の傍らに置いてこう言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。子供は可愛いからとかね、無邪気で純真だから受け入れるって言うんじゃないんですよ。私の名のために受け入れる者は、この私の名のためにってことはイエス様の弟子であるということのゆえにってことですよね。つまりあなた方が私の弟子であるならば、小さなもの、この世で価値のない者たちを受け入れるのは当然だってイエス様はおっしゃった。そしてそういうものを真実に受け入れることができた時に、さああなた方は互いにどっちが偉いかなどと言って言い争うことなどできるはずないでしょうってことなんです。そういう思いがないからこそあなた方は私の目の前でどっちが偉いかなどとね、言い争ってばかりいるんだってことですよね。そして最後にイエス様はこう言われました。あなた方は皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。これは一言で言えば謙遜、あるいは謙虚さということが何よりも重要であり大切なことなんだということですよね。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。子供を受け入れるということは、も自分もまた小さなものにならなければならないということですね。神と人の前に自分も小さい、この子供と同じであるということを認めるということでもあるんです。そしてさらに子供を受け入れる者は私イエス様を受け入れる、私を受け入れる者は私をお使わしになった方、つまり神を受け入れることだとイエス様はおっしゃった。子供を受け入れることは自分自身が小さなものになることであって、自分は小さな子供に等しいことを認めることであって、小さなものとしての自分を受け入れるということ、そのようなことができた時にあなた方はイエスをも神をも真に受け入れるのだって言われた。これは裏を返せば、本当に謙虚になることがなければ、へりくだることがなければ、真にイエスを神を受け入れることはできないってことですね。そういう意味で謙虚であること、自分が小さなものになるということは主の弟子として本当に大事なことであって必要なことなのだということをイエス様はここで弟子たちに教えられた。信仰を持つということの大事な意味を、また信仰を持って生きるその弟子としての在り方としてね、何が大事かということをイエス様はここではっきりと教えられたと言っていいでしょうね。それは主の御前に、人の御前にへりくだるものである、謙虚なものである、小さなものであるになるということです。最近読んでいたある本に、一人の、これ日本人の、あの神学者なんですが、一人の、まあ神学者について記されていました。この人は長い間旧約学の教授として、まあ、神学大学で教鞭を取っていた神学者ですが、晩年にパーキンソン病という病気にかかりまして、さらにその後脳血栓のために全く動けなくなっちゃったんですね。 そしてその病状はさらに進んで、言葉も彼は語ることができなくなって、意思表示もできなくなって、まあ、それで、まあ、病院にただベッドに横になっているしかないという状況になっている。そんなある日のこと、この人の娘さんがいまして、娘がお父さんのために聖書を読んであげようと、そのお父さんの枕元でですね、詩篇を開いて読み始めたんだそうです。すると突然この人は大声を上げて泣き始めたって言うんですね、お父さんがね。それはもううめきにも似た叫びだったと。一瞬何が起こったのかと娘さんはためらったんですが、しかしやがて一切を了解した。この時娘さんが読んでいた詩篇は、先ほど読んだ実は詩篇の第143篇、その中の3節から8節をもう一度読んでみたいと思うんですが、こうあります。143篇の3節、すみません、主語ないんで自分で開いてくださいね。敵は私の魂に追い迫り、私の命を地に踏みにじり、とこしえの死者と共に闇に閉ざされた国に住まわせようとします。私の霊は萎え果て、心は胸の中でくじけます。私は古の日々を思い起こし、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、御手の技を思い巡らします。あなたに向かって両手を広げ、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。主よ、早く答えてください。私の霊は大にそうです。御顔を私に隠さないでください。私はさながら墓穴に下るものです。朝にはどうか聞かせてください、あなたの慈しみについて。あなたに私はより頼みます。行くべき道を教えてください。あなたに私の魂は憧れているのです。老いて病床に伏し、そして辛い日々を過ごしていた時に、娘が読む聖書の言葉に耳を傾けた。そしてこの詩篇の言葉に触れて、それこそうめくように大声で泣き出した。私はここを読みながら、ここに確かにあのイエス様が言われた子供の姿、あの小さなものにの姿があるということが言えるんじゃないかと思うんですね。あなた方も子供のようにならなければ。小さなものになるとはどういうことであるかということが、ここにはっきり表されていると言っていいんじゃないかと思うんですね。聖書を研究し、長い間ね、聖書を研究し教え続けてきたプライドもあったと思います。その一人の神学者が、今はただただ辞める一人の老人、そして一個の信仰者として、それこそボロボロになっている肉体を抱えたまま、聖書の言葉をむさぶるように聞いている。そしてここ以外に望むべきものはないということを深く悟っている。この娘さんは記しているんですね。この時の父の涙は決して悲しみの涙ではなく、また惨めさの嘆きでもない。この詩篇の言葉によって、この私の父がどれほど深く慰められていたのか、この時私は知ることができた。ここに小さなものとしての姿がある。最後に旧約聖書のホセア書の11章8節と9節、この言葉を読みたいと思うんですが、こうあります。ホセア書第11章8と9。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。この御言葉はある意味で非常に不思議な言葉だということができるんじゃないかと思うんですね。私は神であって聖なるものである、人ではないんだから、どんな汚れもどんな過ちも許すことはできない、ね、私の前にあってはどんな悪も滅びるっていうんだったら、なんとなく分かる気がしますよね。神ですからね。 そのような言葉こそが神にふさわしいと私たちは考えるところがあるんじゃないかと思うんですが、しかしこのホセア書が語っている神の言葉は、私は人間ではない、だから殺さないと言ってます。私は人間ではない、だから滅ぼさない、そう神様は語っていらっしゃる。どんなに神の主張が正当であったにしても、神様は正義の怒りの激しさに酔うようなバカなことはしないとおっしゃっていますよね。私は神であって人ではない、だからどうしてもあなたを捨てることはできない、どうしてもあなたを滅ぼすことはできない、だからこそ主は人々の手に渡ってくださった。そのために主は天から降りてきてくださって、私たち罪人の罪を身代わりに背負って、あの十字架にかかってくださったわけです。イエス様自らが小さきものとなってくださった。これはとても不思議なことだと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。この世の感覚ではない、全くイエス様にしかできない、神にしかできない歩みである。それこそが主イエスの歩みだということです。そしてそのように歩んでくださったイエス様を私たちが信じて受け入れるときに、私たちのうちにある無知、無理解というものが神の恵みの理解に作り変えられていくことができる。そういう理解を私たちが味わって確信していくときに、神の恵みを味わい喜び生きるものとなっていく。さらにその恵みを多くの人々にも喜びを持って愛を持って確信を持って述べ伝えるものとされている。イエス様は弟子たちに何を期待していたか、それはここから明らかなことではないかと思います。私たちが本当に主の前に小さなものとなること、そして神の恵みを深く悟り確信し、その恵みを述べ伝えていくものとなっている。これがイエス様が弟子たちに切に願っていた、祈っていた、そういうことではないかと思います。お祈りをいたします。